かし誠の礼拝をする者たちが礼と真理をもって父を礼拝する時が来る。今がその時である。なぜなら父はこのように礼拝する者を求めておられるからだ。お体に支障のない方はご起立ください。三栄の24番をもって神様を賛美いたします。ご着席ください。三好先生にお祈りをしていただきます。
お祈りをいたします。天の父なる神様、尊い御名をあがめます。あなたの慈しみ、あなたの御恵み、あなたの祝福が豊かに表されていることを感謝いたします。この今私たちはすがすがしい、あるいは朝夕寒く思えるこの季節の中で、自然を作りすべてを支配していらっしゃる神様を崇めます。賛美できることを感謝します。主よ、神様、あなたは私たちを愛して、その一人子をこの世に送ってくださって、私たちを罪からあがない、神様のご愛と恵みの中に包み、神様の共に生きることができるように導き、さらには聖霊を通して私たちの中に、私たちの生活、あるいは私たちのすべてをあなたとの深いつながりの中に導こうとしていてくださる恵みをありがとうございます。神様、この朝あなたが私たち一人ぞれを置かれている持ち場、長谷場から、あなたの御前に、あなたのおられるこの御堂に引き寄せてくださり、あなたを礼拝し、あなたを賛美できるこの幸いを感謝いたします。インターネットでこの礼拝に参加されている方々もあることも感謝です。一人一人のその場所であなたを覚え、あなたの御恵みに深く預かることができますようにお支えくださり、導いてください。主を今捧げます礼拝、賛美、祈りをどうぞあなたが祝福して導いてください。神様はその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためであると御言葉にありますけれども、神様、あなたは私たちを本当にイエス様をこの世に送って、そしてこの方を十字架につけて私たちを救い出すほどに私たちを愛していてくださいます。そしてそれは私たちを滅ぼすのではなく、永遠の命に至らせるために、神様、あなたのご計画、御恵みが今も続けてあなたが注いでいてくださること、私たちが神様から見捨てられないで、決して私はあなたを離らず、あなたを捨てないとおっしゃってくださる、あなたの御手の中に私たちを包もうとしていてくださる御恵みに励まされます、強められます。どうぞ神様、あなたが私たちのそば近くにいて私たちを守り導いてください。私たちの日々の中にいろんな苦難や問題があります。そういう中で私たちは心を奪われて崩れそうになることもあります。その時にもあなたが共にいて、あなたがこの苦しみもあなたの恵みの中にあること、意味があることであることを思い起こさせてくださり、またその中で耐えること、またあなたを信じることができるように助けてください。 今私たちは御言葉に耳を傾け、あなたが語ってくださる導きと助けを受けたいと願います。神様、どうぞ私たちの心を開いて、あなたのお言葉を心に留め、またそこに込められたあなたの御恵み、力、命を受け取ることができますように、そして私たちを引き上げ強め、あなたと共に歩み出す働きができますように、どうぞ助けてください。神様、あなたは私たちに祈ることを教えていてくださいます。互いに祈り合い、励まし合う交わりがあることを感謝します。私たちが共に神様を見上げて一緒に祈り合うことができる交わりを、さらにあなたが祝福してください。弱さを覚えている方々があります。どうぞあなたが力づけ強めてください。また神様、今子供たちを覚えてください。若い日にあなたの作り主を覚えなさいとおっしゃってくださいます。神様、幼い子供たち、あるいはまだではないかと思っている子供たちの心の中に、あなたの柔らかな、あるいは純粋なあなたの御言葉が届けられ、そして本当に心を耕されて、柔らかな心にあなたの豊かな恵みをお注ぎくださいますように、そして本当に不安や恐れにとどまるのではなく、神様が強めてくださるその恵みの中に包んでください。神様、今日も教会学校は持たれましたけれども、子どもたちをどうぞあなたがますます祝して、神様を愛し、神様を信じていく子どもへとあなたが育て導いてください。またのぞみ幼稚園の働きを感謝いたします。神様、幼い子どもたちに神様のお言葉を伝え、神様の愛を伝えるこの働きを、これからもずっと続けることができることができますように、神様、この幼稚園の働きを助けてください。この秋の季節、いろんな行事や働きが続けられますけれども、その働きを通しても子どもたちの心をあなたが祝して励まし支えてください。そして幼稚園そのものもあなたが続いて導いて支えてくださることをお願いいたします。主よ、今この私たちの教会だけではなく、この近隣の諸教会もあなたが覚えていてくださることを感謝します。今日も各地の教会であなたを見上げる礼拝が捧げられようとしています。そこにおいてあなたがお立てくださる説教者を用いてくださって、あなたの御言葉を伝えてください、伝えさせてください。あなたがご栄光を表してください。今もなおまだ感染が厳しい地域もあると聞きます。神様、どうかあなたが憐れんで、そのところそのところであなたが、礼拝を捧げることをあなたがお許しくださり、導き助けてください。また私たちが日本中や世界中を見回すと、いろんな不安や恐れを、醸し出すようないろんな悲しい出来事や恐ろしいことも起こっています。神様、どうか憐れんでください。心ある人たちを通してどうか助けが与えられ、本当に守られていきますように、そしてどうか生きる力を、また耐える力をあなたが与えて支えてください。また戦争が早く終わりますように、神様、どうかあなたが助けて導いてください。主よ、今あなたを待ち望んでいます。あなたを仰ぎます。どうぞこの御前に捧げる礼拝の、どうぞあなたが祝して導いてください。御手に委ねます。この祈りを私たちの救い主、主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。
お体に支障のない方はご起立ください。主の祈りをご一緒にお捧げいたします。賛美歌の 93-5A にございます。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ。 御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり、アーメン。続きまして賛美をいたします。賛美歌の51番です。ご着席ください。今日の礼拝の聖書の箇所を朗読いたします。今日の聖書の箇所はローマの信徒への手紙の第8章の28節から30節まで、ローマの信徒への手紙第8章28節から30節まで、ページは新共同訳聖書新約聖書の285ページ上の段になっております。真ん中どころですね。ローマの信徒への手紙の第8章の28節からお読みいたします。神を愛する者たち、つまりご計画に従って召された者たちには、万事が益となるように共に働くということを私たちは知っています。神は前もって知っておられた者たちを御子の姿に似たものにしようとあらかじめ定められました。それは御子が多くの兄弟の中で長子となられるためです。神はあらかじめ定められた者たちを召し出した者たちを義とし、義とされた者たちに栄光をお与えになったのです。アーメン。聖書の箇所は以上です。今日は、神のご計画というタイトルで三好先生から 神様のメッセージを取り継いでいただきたいと思います。
今読んでいただいた28節をもう一度読みたいと思います。神を愛する者たち、つまり神のご計画に従って召された者たちには、万事が益となるように共に働くということを私たちは知っています。聖書の御言葉には、人を励ましてくれる、私たちを励ましてくれる多くの言葉があります。その中で特に今日のこの御言葉によって力づけられたという経験をなさった方は多いのではないかとこう思うわけです。この御言葉を一言で言い表すならば、神様を信じて歩む者にはすべてのことが共に働いて益となるということを伝えています。世の中には何事も思うようにならない、辛い、あるいは、苦しいことも多くあるわけですけれども、その中であの時はとっても辛くて、どうしてこんなことが自分に起こるんだろうかと理解できないで苦しんでいた時があったのですが、今になってみるとあのことも意味があって恵みであることが分かったとこう思えることがあります。で、また皆さんもそれぞれですね、思いがけない辛い経験をすることがおありだったと思うんですね。で、そんな時に、とても辛くて耐えられないと思って随分と嘆くというか、ジタバタするじゃないけど、こう激しく叫ぶとか、そんな苦しみになることもあります。しかしある時、これは例えばの話ですけども、ああ神様はこのことを通して私に何かを教えていらっしゃるんじゃないかなということに気づかされて、その苦しんでつらいことにも意味がある、恵みであることと気づかされていくということがあるのではないかということであります。で、このように解釈すること自体ですね、ある人にとってはそれはその人の身勝手な解釈だと思う人もあるかもしれません。私たち人間にとって都合の良いようにこう見える理解かもしれませんけれども、実はそう思う人にとってもと便利な話がここで言われていることではありません。むしろ反対のことが言われています。私たち人間が都合の良いことを神様が成就なさるんだということを言っているのではなくて、神様のお心は変わらない、神様には揺ることのない計画、ご計画があって、それを変えることなく貫いていかれるんだということがこの御言葉に示されている信仰です。だからこそ一切のことが、すべてのことが、良いことも辛いことも私にとって益になるんだということを信じることができる。神様はこのお言葉で私たちに何を伝えようとしているんだろうかという視点で読むべきだということをですね、こう教えるようなところなんですね。今日の話は実はそういうことの話です。早速28節の最初の言葉に注目するんですけども、神を愛する者たちという言い方で始まっています。で、神様を愛するというふうに言いますと、何か戸惑われるというか、と思うところもなきにしもあらずなんです。どうしてかというと、神様が私たちを愛してくださる、神様がから私たちは愛されるということなら、そうして神様から包まれて守られて愛されていくということはとても嬉しいことですから、それはとても理解しやすい。だけども、果たして自分は神様を愛するものだと言えるかというとですね、やっぱり恥ずかしいというか、そのぐらいこう 神様を愛するという思いにおいては弱くて小さいものではないかというふうに思うんです。ここでパウロはどうしてですね、神を愛すると言っているのか、そこには深い意味があるように思うんです。神様を愛するということは、私たちは神様から愛されていますから、神の愛を信じる私たちにとっては、その応答として神様を信じて、神様を愛することは、とても自然なことなんですけれども、なんですけれども、あえてここで神を愛すると言っていることには意味があるのではないか。それはこれまでこのローマの信徒の手紙で、何がこの8章で語られてきたかというと、信じる者に神のことされるという恵みが与えられ、神、その聖霊もそのためにこの取りなししてくださって、神様の子供として私たちが育っていくように導かれるというところを見てきました。で、ここでひたすらだから私たちができることは、神様のそういうお約束を信じて待ち望むことしかできないわけです。その世の中で神を愛するという言葉が出てくるわけですから、神様は人間を救うためにイエス様を送ってくださって、私たちを救ってくださり、さらに聖霊を送って神の子としていてくださいます。そういう素晴らしいものをいただいてるんだけども、それに対して私たち人間がもう分かりました、神様をしっかり信じて頑張りますというふうにはとても言えない。ただ神様、あなたが愛してくださることを感謝し、そのあなたのお心がの中に私たちは、信頼していきますということしか言えない、そういう存在なので、この神を愛するという言葉が出てくるとドキッとするわけです。ここで神様に望みを置くことが実は神様に対する愛なんだということなんです。神様がなさること、神様がご計画に基づいて導かれることに信頼することが神様を愛すること。例えば自分の目の前の現実がとても暗くて辛くて厳しい状況が望みのないように思える状況の中にあっても、ああ神様は最善をなしてくださる、神様は必ず共にいて救ってくださると信じるということが神様を愛することだということであります。そして神様を愛する者たちというこの言葉の後ろに、つまり神のご計画に従って召された者たちという言葉が続いていきます。この二つの言葉は、誰に対して向かって言われているかという面では同じ、クリスチャンに言われている面では同じ言葉ですけれども、言っている内容は同じではありません。神様のご計画に従って召されたということが神様を愛することになっていくんだ。なぜ神を愛するようになったかというと、神様のご計画によって従って私が召していただいたからだ。神様のご計画がまずあって、神のご計画によって私も選んでいただいて、神のことされた、つまり召された者たちであるから、私たちが神様から呼びかけられ、招かれ、神様の方から導かれたものだから、私も神様を知り、神様の愛を知って、そのようにして神様を愛するんだということになっているということなんです。では、神様のご計画とは何なのかということなんですけども、それは、神様が私たちを、人間を救おうとする計画です。神様は人間を救おうと決意なさって、その神様が私たちを救おうとするお心は、ずっと永遠に変わらない神様のご計画です。その神様の変わらない、ひたすらな計画の中に私たちは招かれ、その計画は変わることのない、神様のお恵みの中に導かれています。神を愛する者たち、つまり神のご計画に従って召された者たちには、すべてのことが益となるように共に働くわけです。すべてのことが相互に 作用して益となるように働いてくださる。時にはつらいこと、戸惑うこと、神様に不平不満をぶつけたくなるような、耐えられないような苦しみを強いられることもあるかもしれません。しかし、理解を超えたとこ、私たちの思いをはるかに超えたところで、すべてのことが共に働いて益となっていく。キリストと共に苦しむことが、終わりの救いの成就につながっていくんだということを、ここで言っているわけです。神を愛する者たちには、すべてのことが益となるように、神は共に働いてくださ、働かせてくださる。そこには、神様のご計画があって、それに基づいて、御業をなさっていかれます。旧約聖書に出てくる、聖徒たちを見ていきますと、そういう人たち、まあ、立派な聖徒たち、たくさん出てきます。みんないつも良いことばっかりの、何かこう、うまいことばっかり言ってる生涯ではありません。その生涯の中には、苦しいことや辛いことや多くの問題も起こってきますけれども、その最後に神様が彼らに対して良いことをしてくださったということを聖書で見ることができます。まあ彼らが経験していきます。その中で、ヨセフという人物もそうであります。ヨセフは神様を信じて過ごした人です。けれども、まあ、兄弟たちの妬みを買いですね、奴隷に売られてしまって、その先で、また、この、告げ口されるというか、思うようにいかなくなって、牢獄にも投げ込まれて、何年も苦しい日々を過ごした人であります。しかし、その中にも神様はヨセフと共におられて、ヨセフはその中で腐ることなく、神を信じていきました。そんなある時、王様の夢を解き明かしたことがきっかけとなって、彼は、奴隷から、エジプトの大臣にまで引き上げられることになりました。それはヨセフに何か能力があったから、運が良かったから、そういうことではありません。神様がヨセフに計画を持っておられて、ヨセフをエジプトにまず引き、飛び込ませて、そしてこのエジプトの中でヨセフを用いて、そのお父さんヤコブや兄弟たちを苦しい飢饉から救い出すために働かせられた、用いられた。ヨセフが神様に信頼して苦難に耐えていきました。その中で神様が共に働いてくださいました。私たちの人生の上でも神様は共に働いていてくださいます。そして私たちはその中で神様のご栄光のために用いられていくんだということをですね、信じて歩ませていただけたらと思うわけです。で、そこでですね、続いてですね、神様のご計画の目的が何なのかが、その後に続いて示されます。29節に、神は前もって知っておられた者たちを、御子の姿に似たものにしようと、あらかじめ定められましたとあります。これは神様が私たちになそうとしていらっしゃる計画であります。それは何かというと、神様がイエス・キリストを通してしようとされる救いを成就されようということなんです。それは何かというと、私たちを御子キリストの姿に似たものにされるということです。キリストの救いによって私たちは罪許され、神の子としていただいていますけれども、まだキリストと全く同じという意味での神の子とされているわけではありません。聖霊が私たちのうちに入ってくださって、キリストに似るものにされていくという恵みの中に今あります。その導きの中で、私たちがキリストに似るものとされていく。そういうことがですね、どうしてですね、こんな私たちに起こるんだろうか。それはこのフィリピの手紙の3章の21節に書いてある言葉なんですけれども、そこにこう書いてあります。キリストは万物を支配下に置くことさえできる力によって、私たちの卑しい体をご自身の栄光ある体と同じ体に
形に変えてくださるのです。まあ、これが本当だとしたらですね、これは神様のね、こう、気の長い、忍耐深い、こう、御業が私たち一人一人にも及んでいるんだということではないでしょうか。神様が与えようとされる救いのご計画は、それほど深くて、強いもの、あるいは本当にこう深いもの、忍耐深いものだと思います。それほどに神様は御子を通して、イエス・キリストを通して私たちを愛していてくださる。そして同時にですね、29節には、それは御子が多くの兄弟の中で長子となられるためであるとあります。私たちはこのイエス様を信じて、キリストの姿に似せられるようになっていくように導かれていますけど、そういうことであれば、同じ神様の家族、同じ神様を信じる仲間の中に迎えられていくということになるのだと思います。信じる者がお互い神様を父と呼ぶ、神の子とされるのであるならば、この御子、キリストはどういう立場に立たれるかというと、御子は多くの兄弟の中で長子となられる。御子キリストが神様によって救われている神の子たちの中において長子、まあ長男というか、一番子の代表となってくださる。それが神様のご計画として示されていることであります。で、そのようなご計画はどのように成し遂げていかれるかということを私たちの頭ではわかりません。神様はどういうふうに導かれるのか。そして私たちが何かそのためにお手伝いができるかというと、そのこともないんです。ただできることは信じることです。神様がそのようになさる御業が起こるんだということを受け入れていくことだけです。神様がご自身の御力によって私たちの上に、私たちの人生に成し遂げてくださる御業です。神様は永遠の初めに私たちを愛して、神様の前に聖なるもの、汚れのないものにしようとイエス・キリストによって選び出したとあります。イエス様の十字架と復活の御業によってこのご計画を実現していかれました。私たちは何の用意もなく何にも知らなかったものなんですけれども、こんな私たちを神様は神様の側の方から私たちを選んで、私たちに呼びかけて、私を信じなさいと招いていてくださいます。そしてその招きに応えて、信じていく者には神様は自分ではとても正しい人間だと思えないものなんですけども、そのようなものを神の前に義としてくださる。イエス・キリストの十字架の死によって私たちをあがなって、そして私たちが罪許されて神様との前で正しい人間にとして生かしてくださる。神様の前に義とされた者にはさらに栄光を与えてくださる。この栄光はイエス・キリストの御業のゆえに私たちが召し出され、義とされたことによってすでに私たちは神の子という栄光をいただいていますけれども、それだけではなく、世の終わりの時にイエス・キリストが再び来てくださる時、私たちの体が、に復活の体を与えていただき、神の子とされる栄光に輝くんだと、そのようにしてくださるという神様のご計画があるんだということであります。私たちがにとってこのようなことが起こること自体ね、思いにもかけないというか、不思議なことというか、受け入れがたいことかもしれません。特に自分たちの日々の生活、いろんなね、良いこともあれば辛いこと、あるいは神様を疑ってしまったり、神様を忘れてしまったり、もう自分勝手な生活も日々ある私たちです。そして世の中を見てみるとですね、世の中もね、いろいろ問題があるなと感じるような現実がありますから、そういうことが果たして起こるんだろうか。本当に想像もできないわけですけども、そんな私たちのために
私たちを決して見捨てられないで、私たちを救おうとしてキリストを送り、そして聖霊を送って私たちを導いてくださる神様が、神様の変わることのない揺るぐことない計画を持って私たちを導こうとしていらっしゃるんだ、そのことを私たちは信じて、今私たちが目の前にしているこの現実に神様が一緒に共に苦しんでいてくださる、支えてくださることを信じてですね、神様がご栄光を表し、そして私たちが本当に恐れながらも、神様あなたを愛しますというですね、そういうものにさせていただきたいと願います。そのような導きの中に今日も一歩一歩進ませていただけたらと願います。お祈りいたします。神は前もって知っておられた者たちを御子の姿に似た者にしようとあらかじめ定められました。それは御子を多くの兄弟の中で長子とならされるためです。神はあらかじめ定められた者を召し出した者たちを義とし、義とされた者たちに栄光をお与えになったのです。恵み深い神様、今日私たちは神様が私たちを救おうとされる、私たちを本当に祝福しようとされるあなたのご計画について学びました。本当に私たちの頭でや私たちの日々の生活の現実からはとてもこの計り知ることのできない恵みです。しかし神様、あなたは神様であり、あられるからこそ、私たちを愛してくださる神様であられるからこそ、罪深い本当に欠けだらけの汚れ切った私たちに なおも目を留めて、私たちを見捨てることなく、私たちを愛して救いの御業を成し遂げようとしていてくださることをもったいなく感謝いたします。神様、私たちは弱いです、小さなものです。しかし神様、あなたが私たちにとってかけがえのないあふれるばかりの恵みの方ですから、その御業がなることを期待して信じて、神様、今目の前にある厳しい現実の中にも、どうかあなたが支えとなり力となり導いてくださって、あなたのご栄光を拝していくことができますように、あなたを心から愛していくものとさせていただけますように、神様は導いて助けてください。それぞれの一人一人の弱さの中に御手があり力がありますように、そしてあなたが祝してくださいますように、その祝福を一緒に覚えさせていただくことができることを、ね、信じ待ち望みます。このような願いと祈りを私たちの救い主主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。